一般質問を行います。ご答弁をよろしくお願いいたします。増田市政がスタートしてから半年が過ぎました。市民と約束したこと、市民が期待していることなど、多岐にわたる思いを抱いての市政運営を誠実に対処していると思っております。大項目1点目、増田市政の新たな政策として、4項目について質問します。誰もが健康で笑顔で暮らせる留萌を作るために、17,306人の市民と話したい、不安や悩みを聞きたい、希望や愛を聞きたい、市長と直接話す街中対話が7月21日からスタートし、これまでに7回開催されております。街中対話を通じて、市の現状や課題を市長はどのように捉えているのか、お聞きします。これまでに何人が参加し、どのような声が多く聞かれたか、そして見えてきた留萌の課題をどう捉えたかをお聞きします。直接対話は、市政に対する信頼感が醸成され、市民が感じている課題を直接伝えることができるために、迅速な対応が可能になります。さらに、市長や管理職が直接市民の声を聞くことで、市政が一方的に進められることなく、より民主的な運営が実現するというメリットがありますが、街中対話を今後の市政運営にどのようにつなげていくのか、市長の考えをお聞きします。次に、新交流複合施設の建設方針についてお聞きをします。JR 留萌駅跡地及び周辺地区における新交流複合施設整備は、令和6年9月に基本構想が策定され、その後の物価高騰、資材高騰で、基本計画素案のフルパッケージでの建設費は100億円以上と推定され、将来的な実質公債比率が大幅に上昇することが分かり、事業手法や構造の組み合わせにより、代替案が検討されることになりました。物価や資材価格の高騰により、基本構想時点の概算事業費を大きく上回る見通しとなる中、現在検討している代替案の考え方についてお聞きをします。国の道の駅第3ステージ応援パッケージの支援対象期間とを考えると、この9月、10月で、代替案も含め、方向性を決めなければならないと考えています。早期の基本計画策定が必要と考えますが、支援業務委託は今年3月までで契約終了となっています。現在の職員体制だけで、基本設計まで進めることになります。基本計画策定支援業務の委託終了後の具体的なスケジュールと業務体制についてお聞きをします。続いて、第7次総合計画策定に向けてです。留萌市における行政運営を総合的、計画的に進めるための最上位計画、第7次留萌市総合計画策定にあたって、第6次総合計画の成果と課題を踏まえ、今後取り組むべき町の課題と解決の方向性についてお聞きをします。令和9年度を初年度とする第7次総合計画、令和8年度中の策定完了を目指すということですが、総合計画策定にかかる準備期間は通常1年から2年程度かけますが、これほどの短期間での策定に不安を感じます。 どの部分を短縮し、計画策定まで進めていくのでしょうか。市民とともに作り上げる総合計画の策定に向け、今後どのようなスケジュールで進めていくのかお聞きをします。新たな政策の最後に、留萌市立病院の空き病床の利活用についてお聞きをします。令和7年度の決算概要によると、経営状況は、診療報酬の水準が物価高騰や人件費上昇に見舞わず、適正な収入が得られていない。診療を維持するための出張医の経費や施設の維持経費など、経営コストが増加し、経常収支が赤字となっていると総括されています。資金収支の純損失は8億1900万円となっています。令和6年度末に病棟再編、病床数の適正化が行われ、現在の稼働病床144床となっており、4階と5階病棟が廃止となりました。現在は4階に北海道総合在宅ケア事業団が経営する留萌地域訪問介護ステーションが入居しています。1回目の街中対話では、市長は病床を廃止した4階、5階の利活用について、現在職員が新たな利活用について検討していると回答されていましたので、どのような利活用の検討をしているのかお聞きをいたします。大項目2点目、地元企業の人材確保と人材定着についてお聞きをします。市は地元企業の人材確保及び定着を促進するため、就学資金貸付制度や奨学金返還支援事業などを行っています。最初に留萌市立病院就学資金貸付制度のこれまでの貸付状況及び今年度の申請数についてお聞きします。また、留萌市立病院就学資金貸付制度の成果をどのように捉えているのかお聞きをします。最後に、留萌市奨学金返還支援事業は、2024年、令和6年4月からスタートしました。地元企業の人材確保及び定着を促進するため、従業員への奨学金返還を支援する地元企業に対する助成ですが、これまでの実績と成果についてお聞きをします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、増田市政の新たな政策について、中項目1点目、町中対話から見えた留萌の課題として、市の現状や課題をどのように捉えているかというご質問です。本年7月21日から開催している町中対話につきましては、ホロヌカ農業農村支援センターを皮切りに、これまで7カ所で延べ66人の市民の皆様に参加いただいて、多くの意見を聞いたところです。これまでいただいたご意見の傾向としましては、道路、付属物を含む市道の維持管理、コミュニティ除雪における雪捨て場の確保をはじめ、除雪に関するご意見が上位を占めました。また、交通移動手段の確保や、 地域コミュニティの担い手不足、医療体制の充実などのご意見を伺っています。これらのご意見に共通する点としては、市民が日々の生活の中で直面している日常生活の安全と利便性に直結する身近で切実な課題であり、毎日の生活の中で安心して暮らせるための環境整備を求められているものと受け止めております。次に、街中対話を今後、市政運営にどうつなげていくのかというご質問ですが、私といたしましては、今後予定している残り5箇所の市民の皆様のご意見も含め、すべての声を受け止めた上で、道路の維持管理や市民の安全に直結し、早急に対処しなければならない喫緊の課題については、直ちに対策を講じたいと思っております。また、それ以外の課題については、限られた財源、人員も勘案しつつ、事業の必要性、緊急度などの優先順位をしっかりと見極めた上で、次年度以降の予算編成や関連計画の見直しを通じて精査し、事業化を図ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、新交流複合施設の建設方針についてとして、現在検討している代替案の考え方についてのお尋ねですけれども、令和6年9月に策定した留萌市新交流複合施設整備基本構想の時点においては、延べ床面積を8100平米から1万平米までとして、外構を含める工事費を60億から76億円と推計しておりました。しかしながら、令和7年度末の策定を目指しておりました留萌市新交流複合施設整備基本計画の素案の段階で、中東情勢による原材料価格の上昇などにより、基本構想時点での建設費を大きく上回り、本体工事費だけでも100億円以上になることが想定され、後年度の財政運営に与える影響が大きいことから、現在、代替案について検討しているところです。代替案の検討にあたりましては、今年度策定に取り組んでおります第3期中期財政計画との整合性を図る観点からも、実質公債費比率の推移を踏まえて、負担可能な上限額を見極めた上で、その範囲内で整備しなければならないと考えています。その場合には、財源措置のない庁舎機能と、財源措置のある市民交流機能、コンベンションホール機能について、これまで一体として整備するものと、するとしていたものを別棟にするべきかなど、事業手法や庁舎の分散化も含め、整備費の圧縮が図られる代替案について検討する必要があると考えております。次に、基本計画策定に向けた具体的なスケジュールと業務体制についてのお尋ねですけれども、道の駅第3ステージ応援パッケージにつきましては、道の駅を活用した地方創生を目的に、町と道の駅が連携して戦略的なコンセプトを共有しながら、機能やサービスの向上、施設の整備などを行う取り組みを対象に、国土交通省が伴走型の集中的な支援を行うもので、令和7年度から9年度までの間を対象期間として、本市を含め全国10カ所の道の駅が選定され、令和7年4月に公表されたところです。この新交流複合施設整備についても、その取り組みの一つに含まれており、事業調査や基本設計にかかる費用の補助申請について、搬送支援をしていただけることから、今後のスケジュールとしましては、9月から11月までの間に、町内検討会議、議会特別委員会、市民検討会議を数回開催して、代替案を含めた基本計画素案についてお示しをした中で、早期に基本計画を策定してまいりたいと考えています。基本計画策定後は、応援パッケージの搬送支援を活用した補助申請や、9年度以降の基本設計、実施設計、建設事業につなげてまいりたいと考えております。また、基本計画策定にかかる業務体制については、昨年度末で基本計画策定支援業務の委託期間は終了となっておりますが、ベースとなる素案が完成しておりますので、 場合によっては、この応援パッケージによる国の伴走型支援を受けながら、7月からこれまで2人だった職員が4人に増員したことも含め、そういう組織体制を拡充しましたので、直営で対応してまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、第7次総合計画策定に向けてとして、第6次総合計画の成果と課題を踏まえ、今後取り組むべき町の課題と解決の方向性というご質問ですけれども、第6次留萌市総合計画は、みんなで作る町人希望、次の時代へ続く留萌を基本テーマに、これまでの計画期間にわたってさまざまな施策に取り組んでまいりました。計画期間中は、地元企業の活性化、子育て施策の充実、地域医療や公共交通の維持、市民生活の維持向上に注力してきたほか、道の駅周辺エリアを拠点とした観光振興や、関係人口、交流人口の拡大、地域産業の振興に積極的に取り組んでまいりました。一方で、次期計画策定に向けて実施した市民アンケートでは、医療体制の充実、除排雪対策、公共交通の充実、高齢者が暮らし続けられる生活基盤、そして雇用、商店街対策が強く期待されているところが示されたところです。このアンケート結果から、留萌への愛着を持ちながらも、日常生活に直結する基盤整備に不安を感じており、暮らし続けられる町の現実を切実に望んでいるものと捉えているところでございます。こうした市民の思いを受け止め、今後取り組むべき喫緊の課題としましては、人口減少が進む中でも、行政サービスや日々の暮らしを支える身近なサービスを維持できるよう、限られた資源やインフラを効率的に再編集約していくことであると認識しています。その解決に向けた方向性といたしましては、暮らしの基盤を守りつつ、地域に必要な雇用の創出を一体的に進め、市民が将来にわたって安心して暮らし続けられる持続可能な町づくりを進めていくことが重要であり、第7次総合計画の基本計画において、市民会議での議論をはじめ、各種団体などへのヒアリングでいただいたご意見を踏まえながら、具体的な施策の体系を構築してまいりたいと考えているところでございます。次に、総合計画の策定に向けて、今後どのようなスケジュールで進めるのかというご質問ですけれども、第7次総合計画は、令和9年度を初年度とする10年間の計画であり、今年度中の策定完了を目指しています。本計画の策定にあたっては、市民と行政が情報を共有し、共同で取り組むことを基本としており、市民会議がこれからのまちづくりについて、市民の視点から議論を行い、市民会議としての意見を取りまとめ、市に提出していただくこととしております。市民会議は7月からこれまで2回開催しており、9月に予定する第3回目におきましては、目指す将来像と基本理念についてご議論いただくことになっております。その後、10月から12月にかけて、基本構想案と基本計画案の協議、そしてパブリックコメントの反映、提言の取りまとめを進めてまいります。町内においては、政策調整課が中心となり、各部各課が主体的に関わる全庁的な取り組みとして、総合計画の策定を推進してまいります。また、各種団体などへのヒアリングや、基礎調査の結果も踏まえ、迅速かつ着実に工程を進めて、令和8年度中の計画策定完了に向けて取り組んでまいります。中項目2点目、大項目2番のうちの中項目2点目、留萌市奨学金返還支援事業の実績と成果についてのご質問ですけれども、登録企業数については、8月31日時点で10社となっており、そのうち、このうち3社に対し、延べ4名分の奨学金の返還支援を行ってきたところでございます。企業および若手社員の経済的な負担を軽減することで、移住促進、地元企業への就職、定着が図られることはもとより、企業の魅力を就職希望者に伝えることも重要と認識しております。そのため、 地元企業紹介サイト、働く留萌人の活用促進にも積極的に努めてまいりたいと考えているところでございます。
病院事業管理者。
村山議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目1点目、増田市政の新たな政策の中で、中項目4点目、留萌市立病院の空き病床の利活用として、病床を廃止した4階および5階の利活用の検討状況についてのご質問でございますが、5階東病棟につきましては平成29年10月に廃止し、すでに入院患者のリハビリテーション訓練室や外来患者の化学療法室として活用してきているところでございます。また令和7年3月末の病床再編により廃止した5階西病棟につきましては、ボランティア活動室、紙カルテ保管庫、物品庫として活用を始め、同じく昨年3月末に廃止した4階の病棟につきましては、本年5月13日に地域の在宅医療介護を支える北海道総合在宅ケア事業団を4階へ受け入れ、本年10月からの地域包括ケア病床の再開に向けて現在準備を進めているところでございます。その他の4階スペースの活用方法につきましては、今後も活用方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、地元企業の人材確保と人材定着の中で、中項目1点目、留萌市立病院就学資金貸付制度の成果として、留萌市立病院就学資金貸付制度のこれまでの貸付状況および今年度の申請数についてのご質問でございますが、留萌市立病院就学資金は地域の医療を担う医療人材の確保と育成を目的として、将来留萌市立病院において業務に従事をしようとする医師を有する者に対し資金を貸し付けるものであります。医師の就学資金につきましては、平成30年度に、薬剤師は平成26年度、看護師は平成25年度から制度化しており、令和7年度末までの実績といたしましては、医師6名、薬剤師7名、看護師116名に貸し付けをしてきているところであり、令和8年度に新たに貸し付けを開始したものは看護師志望の3名となっております。貸し付け者におけるこれまでの採用実績につきましては、医師が4名、薬剤師4名、看護師93名を採用しており、現在在学中の医師志望者2名、薬剤師志望者2名、看護師志望者13名に対し貸し付け中となっているところでございます。次に就学資金貸し付け制度に成果についてのご質問でございますが、就学資金の貸し付けにつきましては、地域医療を志す学生の経済的負担を軽減し、また規定年数以上の当院への就労により、召喚が免除される仕組みにより、将来の医療を担う人材の確保に一定の成果を上げているものと評価しております。一方で、さまざまな事情はあると認識しておりますが、貸付金の召喚免除期間到達後、あるいは到着前に退職される方もおられますので、長く従事していただくために、令和4年4月から免除期間の延長を行ってきたところでございます。今後も当院が留萌医療圏の基幹病院としての役割を果たし、地域医療を将来にわたって維持していくためには、人材の確保と定着促進が重要であることから、市や北海道の就学資金制度なども活用しつつ、今後も制度の周知および活用と人材の定着促進を両輪として、地域医療を担う医療人材の確保に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず町中対話から見えた留萌の課題の中で、参加者が66名、これまで いたということで、まあ、参加した市民66人の声というのは市民全体の意見とは必ずしも一致するものではないと思っておりますが、市政運営において、今後ですね、先ほど道路、除雪、公共交通などについての意見が多く聞かれた、それで優先順位を決めて、取り扱っていきたいということでしたが、市政運営においてですね、どのように組み立てていくのか、その意見をですね、一つ一つ事業として、行っていくのか、全体像を教えていただきたいと思います。
市長。
市民の声を、まあ、市政運営にどのように組み立てるのかというお尋ねですけれども、街中対話にお越しになる市民の皆様からいただいたご意見は、一人一人の貴重で切実な声である一方、必ずしも市民全体の意向を網羅したり代表するものではないことは私も承知しております。ただし、市政運営においては、個別にお寄せいただいた多様な声にしっかりと耳を傾けるとともに、幅広い市民の皆様の意向を公平に把握していくことが重要であると、そのようにも捉えております。その把握にあたっては、各種対話の場を通じた直接の聞き取りに加え、日々の窓口業務や地域活動の場において、個々の職員が市民の困りごとに敏感に気づき、組織内で共有していくことなども含め、さまざまな手法を組み合わせて、公聴の機能を補いながら、より広く市民の意向を捉えていくことが必要と考えています。こうした多様な手法で集約した市民の声を、個別の判断にとどめることなく、全体の動向、課題の傾向を見極めながら、市全体の幸せと、市民全体の幸せと持続可能なまちづくりという視点を踏まえて、各施策に反映させてまいりたい、そのように考えているところです。
村山議員。
これまで寄せられた声の中で、喫緊の課題として捉えている意見、今議会においても数回にわたって街中対話でもそのような声が聞かれたのでという非常に答弁が多かったので、まあ、その中でも市長が喫緊の課題として捉えている声というのはどういう声なのかお聞きをしたいと思います。
市長。
基本的には市民と対話するときには1回だけの意見をその場でやるやらないの判断、実行するしないの判断をしては、後から来る意見が何て言うんだろう、その組み立てに入らない可能性もあるので、全部聞いてから優先度を判断しますよというお話はしてますけれども、お盆前に開催した時にその地区の墓地への行くアプローチ、道がもう水たまりで歩けない、そんなような声もありましたので、そういうものは早急に対応した部分があります。そういうことです。
村山議員。
この街中対話、これからも続きますけれども、この声というのは公開されるのでしょうか。お聞きをいたします。
市長。
最終的には、我々も受付名簿は取ってますけれども、一つ一つの意見を名前をつけて集約しているわけではないので、こういう意見があって、それに対してこういう対応をしますということは、まとめて参加した方々にフィードバックも含めて、ホームページか何かで公開することはできると思っております。
村山議員。
ぜひですね、自分の市長にお話しした声がどのような形で市政の中に、市長に届いているのかということをきっと気にしている方もいらっしゃると思いますので、ホームページの公開については最低限行っていただきたいと思っております。で、全部が終わってから優先度を、優先順位をつけて、政策に反映していくというお考えというのは分かりましたが、この予算付けについてはどのような形で行われていくのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
予算付けについては、通常、それぞれの所管課がそれぞれ課題を捉えて、これまでの経過、それからこれからということで、メニュー出しをするんですけれども、その中に今、この対話の中で、市民から寄せられた意見もそれぞれ所管には渡しますから、その中で拾っていくということ、それから次年度の予算編成の中で重点項目というのを全体的に整理しますから、その中でピックアップするもの、または後回しにするものということで、これは市民の声だから優先ということではなくて、さまざまな課題があちこちにありますから、そういうものと並行に取り扱うということになると思います。
村山議員。
限られた職員体制の中で、この回数を街中対応をこなしていくというのは、非常に業務的にも業務量的にも大変だと思います。どのように街中対応を継続していこうとしているのか、市民の声をどのように政策につなげていきたいと思っているのか、市長の考えを最後にお聞きいたします。
市長。
この限られた職員体制の中と今後の政策への反映ということですけれども、まず基本的にこういう広報広聴というのはオプションではなくて、行政にとって必ずやらなければならない、なるべく丁寧にやればやるほど深みが市民との関係が深まるもので、必ずやられなければならないと私の中では捉えているところがあります。それでこの開催や寄せられた意見の整理には職員の事務負担は当然伴いますけれども、お聞きした意見の整理や検証に関する事務手順の見直しも図りながら効率的に進めていくということがまず一つあります。また集約した意見についても個々の内容を踏まえながら、市民全体の関心の高まり、地域が抱える共通の課題を見極めることが必要であり、客観的な視点、分析を交えて政策の構築や施策への見直しへとつなげてまいりたい、そのように考えております。
村山議員。
続いて新交流複合施設のもう代替案について再質問いたします。先ほど延べ床面積が当初8100から1万平米ということだったのが、なかなかその100億円以上かかるということで、今回代替案を考えなければならないということに至っているわけですが、市の財政負担を考えるときに、事業費がどの程度であれば建設できるのか、できると考えているのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
今、これまでも他の大型投資事業との兼ね合いで、財政全体の運営をどうしていくのかというお尋ねは今回の一般質問でもありました。で、この事業だけでその総枠を捉えるのではなくて、全体の財政運営という視点から、この事業ではどこまでが限度なのかという、そういう議論になってくると思います。それで、これまで今までの計画では60億から76億、またはこの直近の数字を弾いたところでは、本体だけで100億を超えるという話が出てますけれども、その100億を超えるということになると、全体の今後の財政のシミュレーションでは非常に厳しい運営をせざるを得ないということもありますから、その辺がまだ断定的にいくらということは、町内の議論でも確定的な数字を出したわけではありませんけれども、その辺が分かれ目になるのかなと、そんなような感想、できることならもうちょっと減らしたいっていうところはあります。
村山議員。
100億円が一つの目安ということで今、確認をしました。できることならば100億円を下回りたいということも今市長の答弁から確認をできました。でですね、次に整備費の圧縮を図るために、財源措置のない庁舎、そして財源措置のある市民交流機能、コンベンションホール機能を別 当にするという代替案も、まあ、一つとして考えられているということなんですが、もしこの別の別棟にするということになった場合、まあ、事業手法的にはどのようなことを考えられているのかお聞きをいたします。
市長。
まあ、代替案としては、まあ、これまでの案、それと全体事業費を、まあ、これまで の案の施設を圧縮して安く仕上げる、それと今議員がおっしゃった、まあ、私も先ほどお話ししましたけれども、こういう市民機能と庁舎機能を別棟にして考えるという3つの代替案といいますか、プラス2つの代替案が今全体としては町内では出てるんですけれど、その3つ目のその別棟にというときに、必ずしも市が直接記載をして建てるということではなくて、まあ、それも選択肢の一つとして含めて、例えば民間が参入するような可能性もないかということは、今少しずつその可能性を探っているところですけれども、なかなか難しそうなので、先ほど有利な記載を借りれる市民機能の部分と有利な制度のない庁舎部分とをどう組み合わせて財政負担を軽減するかというところに落ち着くんではないかなと、そんな今ところでございます。
村山議員。
続いて、その庁舎の圧縮、財政圧縮という、建設費の圧縮ということになると、まあ、これまでに考えられていた庁舎の延べ床面積も随分と縮小しなきゃないのかなという気がいたします。で、その時にですね、随分当初から言っていた庁舎の分散化ということがまだ残っていると思うんですが、この庁舎の分散化が検討され、まあ分散化が可能とされる部署というのは、これは可能性ということで市長にお聞きしたいと思いますが、どのような分散化が考えられるのか、まあ、現時点の考え方をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、市役所機能を分散してということになると思いますけれども、その新しく建てる部分が十分な面積を取れないとなれば、そこからはみ出る部分、まあ、どこの部がはみ出るとかはまだ分かりませんけれども、じゃあどこに行くかというと、既存の施設を利用するしかないという話が出てくると思います。まだそれは具体的に内部では検討してませんけれども、事業費を圧縮して床面積が不足する場合には、今市が持っている施設の利活用ということも含めて最終的には考えなければいけないのかなというぐらいの今スタンスですけど、まだ具体的にどの施設をどう使って何部を入れるとか、そこまでの話は進んでいません。
村山議員。
コンベンションホール機能なんですが、このコンベンションホールというのは現在の文化センターホールのように音響や照明が充実したホールを想定しているのか、まあ、できるのかできないのかということもお聞きしたいと思います。
市長。
そのホールの機能についてはこれからの議論にもよると思いますけれども、当初の基本構想では文化センターのような劇場型のものというのが想定されていたと思います。ただ事業費を全体圧縮するとなれば、そういうものではなくて単純なレセプションホールのような、そんなようなものも考えられるかな。ただこれは私が勝手に決めるんではなくて、皆さん町内の検討会議もそうだし、市民の検討会議もそうだし、議会の特別委員会も含めて、まあ、事業費とその姿といいますか、その辺をご議論いただきたい部分というふうに私は捉えております。
村山議員。
もしその レセプションホール的なものであればですね、まあ、現在、文化センター大ホールを、まあ、使用している団体というのは随分とたくさんございますが、この文化センターはもし新しい交流施設 ができるまでの間というか、その後も残していく考えもあるのかどうか、すぐ使用できないようにするのか、ちょっと街中でそういった残すというような、当面は残すというような声も聞いたものですから、確認をしたいと思います。
市長。
それは庁舎建て替えた後のこの施設をいつ壊すかということも含めて、その辺壊すことも相当お金がかかりますから、おそらく億単位のお金になりますから、それも事業費といいますか、財政運営上はきちっとカウントしていかなければならないと思っております。今しばらく残すとか残さないとかということを聞いたということをおっしゃいましたけれども、市としてはまだ仮にコンベンションホールとして劇場型でないものを作ったときに、今の文化センターをどうするかということはまだ議論に及んでおりません。
村山議員。
この項の最後にですね、9年度以降の基本設計、実施設計、建設工事ということでご答弁がありましたので、何年度の完成を目指していくのかお聞きをします。
市長。
今後順調に進んだとして、令和14年度の当初に移転供用と、そのようなスケジュールを予定しております。
村山議員。
続いて、第3ステージ応援パッケージの件なんですが、先ほども、道の駅のその伴走支援ということで、振興部長の方からお話がありましたが、この複合施設に関しての応援パッケージの伴走支援、どのような内容を想定しているのかお聞きをいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。複合施設につきましては、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、事前調査やですね、基本設計にかかるものを支援を想定してございます。以上です。
村山議員。
それでは、次の3番目の第7次総合計画策定に向けて再質問いたします。第7次総合計画の策定期間をこれまでより短縮された理由について、まずはお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。時期計画の策定第7次に向けてにはですね、昨年の10月から市民アンケート、また現計画の内部検証等の基礎調査に着手して、準備を進めてきたというところでございます。議員からもありましたとおり、総合計画、本市の最上位計画ということであることから、本当に多岐にわたる分野の課題整理、また市民会議の場で委員の皆様により効果的なご議論をいただくための土台づくりにですね、時間を要したという部分がございます。結果といたしまして、市民会議の立ち上げは本年7月というふうになりましたけれども、市の課題認識をあらかじめですね、固めた上で今議論に臨んでいるということから、集中的な議論が可能になっているものと考えております。で、今後はですね、振興管理の徹底を図りつつ、今、市民会議でも期間は短く感じるんですけれども、かなり密度が高い、活発な議論をいただいておりますので、そちらの市民会議での議論を着実に進めながら、令和8年度の計画策定に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
村山議員。
次に、この第7次総合計画においては、実施計画を策定しないということで進めておりますが、この実施計画を策定しないという理由をお聞きいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。第6次、今現計画ですけれども、基本構想、基本計画、実施計画の3構成としてまいりましたけれども、次期計画第7次ではですね、基本構想と基本計画の2層構想として、実施計画については策定をしていかないという方針でございます。で、この理由につきましては、現行の実施計画におきましてはですね、3カ年ローリングということで行っているんですけれども、現在のその物価高騰であるとか、国の制度の改正、 まあ、こういった前提条件の変化に伴いまして、実態とかなりギャップが起きてしまうことで、毎年度の予算編成のときに、どうしても事業修正だったり、事業の再構築というのが生じやすく、またすべての事業がですね、実施計画の中では並列にこう掲載されてしまうということもありますので、政策的なこの重点のメリハリが見えにくいというような構造的な課題もございました。でこれに一方 で、実施計画が担っていた機能としましては、既存資料によりですね、十分代替が可能であるというふうに考えておりまして、例えば総合計画と個別事業の関連性については、予算の説明資料や事務事業評価、施策評価などで明確に示すことができるほか、中期的な投資の見込みにつきましては、現在も議論しております、中期財政計画などの財政フレームの中、また分野別計画において方向性を示すことができると、また重点施策については、使用施策資料、こちらも決算につけておりますけれども、こういった形の資料を充実させることで、より分かりやすくお示ししたいというふうに考えております。でこれらの既存資料の内容を拡充、また充実して、連動していくことで、毎年度の予算編成と、まあ、計画、これの進行管理をこう一体に管理する、一体に運用するということで、より実効性の高い計画を目指して進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
村山議員。
第6次総合計画の基本テーマ、みんなで作る街、人、希望、次の時代に続く留萌ということで、第7次基本テーマの言葉をですね、前回の市民会議の方で考えていたようですが、この市民会議で出された、言葉が、まあ、優先的になるのであろうかなというふうに思うんですが、市民会議にどのような役割を期待しているのか、市長の考えをお聞きいたします。
市長。
はい、この市民会議への期待、役割の期待ということですけれども、市民会議には市民の生活実感、地域の課題、強みを計画に反映させ、市民と行政が情報を共有して、共同で策定作業を進めるための場としての役割を期待しています。市民の視点から留萌市の将来像や施策についてご議論いただいて、その成果を提言書としてまとめていただくことにしております。市民会議は10名の委員で構成され、性別、年代、職業、地域など多様な構成となっており、さまざまな立場からの意見を反映させながら、現在の暮らしや地域の課題についてお聞きしております。また、委員の皆様には、遠い将来の留萌の姿をイメージしながら、これからの10年間を切り取って、既存の総合計画の形にこだわらない斬新な発想から、これからの人口減少の中で、市として何を大切にして、どんな町を目指すべきかということに議論してくださいということでお願いしております。そのご意見を第7次総合計画に反映していくことで、より実効性の高い計画づくりにつなげてまいりたいと思っております。
村山議員。
続いて、留萌市立病院の空き病床の利活用について再質問いたします。まず4階病棟について収益を生むことができるような、まあ、利活用方策を考えているということですけれども、現在入居の北海道総合在宅ケア事業団による収益についてお聞きをいたします。
病院事務長。
はい、お答えいたします。北海道総合在宅ケア事業団に、今回5月から、入居をしていただいております。留萌市の行政財産使用料を準用しまして、使用料をいただいているところでございます。まあ、今年度は5月から入居ですけれども、通常の、1年ベースでいきますと約100万程度の収益になってございます。
村山議員。
先ほどの答弁をいただいた中で、収益を生むことができるような利活用策を考えているというご答弁でしたので、収益を生むことができるような利活用とは、例えばどのようなことが考えられているのか、病院事業管理者にご答弁いただきたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。実はまずこの訪問看護ステーション、 こちらがこの5月からということで、まずこの訪問看護ステーションを当院の空き病床に入っていただくということで今まで取り組んできました。私も札幌の方の本部の方にも行きましてですね、いろいろやってまいりまして、で、まあ、今回やっと入ったということで、で、その後の今の、また収益を上げる、新たな利活用という具体的な案というものは今のところまだちょっと私の中では持ち合わせてはいません。で、さまざまなですね、施設の構造的な制限ですとか、あとやっぱり医療機関ということでの法制上の制約もいろいろございますので、まあ、この辺がいろいろなハードルありますから、その辺の条件をクリアできるようなことも含めて、まあ、今院内の中でも鋭意検討は進めさせていただいているところでございます。
村山議員。
昨日もう介護サービスの提供について質疑がありましたが、例えば民間介護事業者への働きかけなど行ってみてはどうかなと思いますが、病院事業管理者としてはどのように考えますか。
病院事業管理者。
はい、介護施設ですとか、その居宅介護ですとか、まあ、そのようなものも検討させていただいたんですけれども、やはり先ほど申し上げました通り、その法制上の制約ということで、入り口や動線を完全に別にしなければならないですとか、そのような制約がございまして、そうなるとまあ構造的に非常に厳しいという中で、先般厚生労働省の方にもお伺いしたときには、若干その辺の制約も今後緩くなっていくであろうというお話はされてたんですけれども、まあ、現段階ではそんなことが制約がございまして、ちょっと難しいという判断しています。
村山議員。
先ほど庁舎の話が出ました。で、庁舎の分散化として、その4階5階を利活用するということは可能であるのかないのかをお聞きをいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。先ほど私立病院の空き病室のところへの分散化という形でございますけれども、ですね、そちらの方も検討してございまして、今の病院としては病院としての用途なんですが、事務所となるとですね、床に対する一人当たりの体力度の面積、体力度のですね、構造的なものがですね、不足するということがはっきり分かってまして、それで床を補強する、柱を補強する、そういう形でございまして、ちょっと現実的には難しいのかなというふうに考えてございます。以上でございます。
村山議員。
分かりました。この利活用できないという答弁になるかなと思ったんですけど、検討してみたということが分かりましたので、私はいろいろ選択肢を広げた方がいいと思うんです。これからの法整備のこともあろうかと思いますが、利活用策というのはさまざま出てきます。障害者福祉、サービス付き、高齢者向け住宅などたくさんの選択肢があると思いますので、できるだけ病院が収益を埋めるような、この空いている病棟に対するですね、利活用策について、真剣に、鋭意検討していくべきと思っておりますので、最後に病院事業管理者の、ご答弁をいただきます。
病院事業管理者。
お答えいたします。先ほども申し上げました通りですね、その辺については今後もきちっと院内の中でも検討しますし、市の方ともですね、相談できる部分については相談させていただきながら検討したいと思います。
村山議員。
最後に大項目2点目、地元企業の人材確保と人材定着の中で、中項目2点目の留萌市奨学金返還支援事業について再質問したいと思います。 まあ、女性実績6年度で1件、7年度は3件とまだ少ないというふうに私としては受け止めました。でこの返還支援事業というのはやはり企業だけではなく、学生にも広く周知すべきと思っております。でその学生もですね、高校生からではなく中学生の段階からこの本事業について認知を広めることが将来の地元就職、若者の定着につながると考えておりますが、市長はこの点についてどうお考えでしょうか。
市長。
はい、この奨学金の返還支援を中学生にも広めてというお話ですけれども、地元企業の多くが担い手不足を課題とする中で、この事業で地域産業に必要な労働力の確保、維持につながるということで、活用を期待しているところです。で、例えば中学生に将来就きたい仕事を目指す上で、どんな支援を受けられるのかということを中学生が知るということは、生徒の職業選択の幅を広げるだけではなくて、将来、市内で留萌へ戻って、市内での就業を選択するきっかけになることが期待されます。市としては、中学校や高校、あるいは保護者の皆様と連携して、この事業の認知度を高めるとともに、地域の子どもたちが地元企業へ興味や関心を持つ、そういう機会を創出して、将来の担い手確保、維持に広げてまいりたいと考えております。
村山議員。
奨学金の返済に苦しんでいる、若者が増えているというのは多分皆さん周知しているところだと思いますが、その、そういう、一つの若者の経済的負担を軽減するという大きな目的もございますので、この登録事業者数がですね、現在のところ10社ということでちょっと少ないなと思っております。積極的に登録事業者を増やす働きかけが必要だと私は思っておりますので、今後の取り組みを増やす取り組みをお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。これまでもですね、企業とですね、一緒に合同説明会、大学に出向いてですね、合同説明会を行ったりしている部分の企業と一緒に行ってるんですけれども、そういうところに干渉してですね、少しずつ増やしているという状況、また商工会議所にですね、現在今600弱ぐらいの企業が企業として所属しているんですけれども、そちらの方にもすべての企業にご案内は差し上げているという状況でございます。なかなかですね、企業の人手不足という部分と、企業がですね、雇用、若年若者をですね、雇用する、業態の企業が中心に今登録なされているという状況でございますし、そういう面では建設業ですとか水産加工業ですとか、そういうところが中心になっているんですけれども、やはりこれからですね、例えば福祉の事業所ですとか、そういうところもですね、登録をしながらこういう制度をうまく使ってですね、人を確保していくというようなことを働きかけれればいいかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
村山議員。
最後に、若者の地元定着をさらに促進するために、留萌市として新たな施策を展開する意向はあるのか、最後に市長のお考えをお聞きして、一般質問を終わります。
市長。
はい、新たな若者の定着のための新たな施策の展開ということですけれども、未来を担う若者の定着は町の持続可能性そのものに関わる重大な課題と思っております。全国の多くの自治体が人口減少、そして若者の流出という大きな課題に直面しており、若者に選ばれる町となるために各自治体が知恵を絞り、さまざまな対策を講じています。留萌市でも今年度新たに若者子育て世帯の定住促進、市外からの流入の促進を一つの目的として、留萌定住促進住環境向上支援助成金を創設したところです。また今会議の始まった地域経済循環分析推進事業においても、 この地域産業における稼ぐ力、雇用吸収力を高めることで、若者に限らず人口定着へとしっかり導くことにできる力強い産業構造の構築を進めていこうとしているところでございます。若者や子育て世帯の皆さんが留萌に住む、あるいは住み続けたいと心から実感していただけるように、この経済あるいは雇用対策に取り組んでまいりたいと思っております。
12番村山議員の質問を終わります。